それでは今日の聖書の箇所を拝読いたします。今日はガラテヤ書5章22節から24節です。司会者は新改訳聖書でお読みいたします。ページは339ページです。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる法律はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉を様々な欲情や欲望とともに情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。それでは寛容、親切、善意と題しまして、中尾牧師より、説教をいただきます。
実りの秋になりました。この秋に私たちも信仰の実、霊的な実を結びたいと願いまして、先週からガラテヤ人への手紙より御霊の実というところを学んでおります。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、9つありましたね。その9つは愛と喜びと平安、寛容と親切と善意、それから誠実と柔和と自制、この3つずつに分けることができます。先週は愛、喜び、平安の3つを取り上げましたので、今週は寛容、親切、善意、この3つに進んでいきたいと思っております。愛、喜び、平安の3つは私たちと神様との関係における実でありましたね。しかし寛容、親切、善意、これは私たちと他の人との関係における実、フルーツなんです。私たちの抱える多くの問題は人間関係の問題である。人間関係の問題は昔も今も世界のどこの国でも共通しており、私たちが生きている限りつきまとう、人間というのは人の間と書きますが、人の間で生きている私たちに避けられない問題であると思います。しかしもし私たちが寛容、親切、善意という実を実らせることができたら、きっと人間関係の多くの問題は解決することだろうと思います。今朝は寛容、親切、善意、この3つをそれぞれ順に学んでみることにいたしましょう。最初に寛容についてなんですが、この言葉は新約聖書が書かれましたギリシャ語ではマクロスミアというふうに申します。ミクロス、ミクロ、あるいはマイクロ、この言葉は小さいものを表しますよね。コンピューターのプロセッサー、マイクロプロセッサーって言いますが、小さいわけです。マクロス、あるいはマイクロ、このミクロスとマクロス似ています。ミクロとマクロ似ていますが、ミクロは小さい、しかしマクロと言いますと大きいことを表すわけですね。ミクロの世界と言いますと生物の細胞のそういう中の世界のことを表しますが、マクロの世界と言いますと宇宙の法則というふうに大きなものを表すようになるわけです。で、私は今使っておりますこのマイクロフォンというのも、マイクロとフォンが組み合わさったものですね。小さな音を拾って大きくするという、そういう意味であります。で、経済をマクロの視点から見るととかですね、そういうことを皆さんニュースでもお聞きになったと思います。実際にマクロエコノミックというそういう言葉もございますが、マクロと言いますとマイクロの反対で大きいということになります。で、寛容という言葉はマクロスミアでありますから、大きいという言葉が寛容の中には入っておりまして、大きな心、広い心、それが寛容という意味になるわけです。 すべての良い人間関係は、まず大きな心、広い心で相手を受け入れる。ここから始まるわけですね。私たちはお互いに生まれ育った文化や環境によりまして、多かれ少なかれ、何らかの偏見といいましょうか、先入観というものを持っているわけです。で、それを持っているということを認めた上で、相手を見る、他のものを見ると間違いがないんですけれども、私は偏見がない、先入観がない、私の考えが一番正しいというふうに、自分だけの考え方、物の見方で全てを判断してしまいますと、ああいうことをしている人は悪い人だとか、こんなことは間違っているというふうに、他の人を頭から否定してしまうことになるわけです。で、実は、パウロという人は、元はそういう人だったのです。で、彼は、パリサイ派というユダヤ教の中でも、最も保守的なグループに属しておりました。で、このグループの人たちは、他の人たちを決して受け入れようとはしませんでした。同じユダヤ人でも、律法を守っていない人々を罪人、こう決めつけましたし、同じ国に住むサマリアの人たちをも憎みました。そして、ユダヤ人でない人々は、人間以下のもの、犬だ、とこう呼びまして、軽蔑していたのであります。パリサイ人たちは、イエス様を十字架に追いやり、イエス様をキリストと信じる人々を迫害しました。パウロは、その迫害の先頭に立っていた人物だったのです。かつてのパウロは、寛容、広い心、大きな心の、その一かけらも持ってはいませんでした。ところが神様は、このパウロも、その大きな心、広い心で受け止めてくださったのです。彼をクリスチャンに しました。いいえ、クリスチャンにしただけではなくて、キリストを迫害するものから、今度はキリストを述べ伝える使徒に任命してくださったのです。神様は、パウロにご自分の本当に大きな、広い寛容を示してくださいました。パウロは、ローマ人への手紙というのを書いているんですが、その中の2章の1節から4節にこんな風に言っております。ちょっと長いですか、お読みしましょう。ローマの2章の1から4。ですから、すべて他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。私たちはそのようなことを行っている人々に下る神の裁きが正しいことを知っています。そのようなことをしている人々を裁きながら、自分で同じことをしている人よ、あなたは自分は神の裁きを免れるのだとでも思っているのですか？それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。彼がこれを書いているときに、きっと自分の過去の姿を思い出していたことだろうと思いますね。パウロはクリスチャンを罪に定め、迫害する他の人を裁く人でありました。そのように他の人を裁きながら、自分も同じことをしている、同じ弱さを持った罪人であったのであります。しかし、そんな彼も神様の慈愛によって悔い改めに導かれました。ローマの2章の4節に彼が書きました、神の豊かな慈愛と忍耐と寛容、これらのことは彼自身が体験したこと、経験したことだったのであります。その体験、その経験によってパウロは寛容を持つことができました。そして他のクリスチャンたちにも、私のように寛容を持ちなさい、他の人々に勧めることができたのであります。パウロだけではありません。神様に逆らい続けていたり、また神様に従うのをためらい続けていた私たちも、神様の寛容によって、その寛容に捉えられて神様に受け入れられました。私たちが今あるのは、 神様の寛容、大きな心、広い心のゆえです。もしこのことが本当に分かれば、神様の寛容というものが分かれば、私たちはおのずと他の人に対して寛容であることができるようになるのです。今年の夏季修養会で講師の先生が風呂敷の話をしてくださいました。行かれた方を思い出されますか？あるいはテープで聞いた方を思い出していただけるでしょうか？風呂敷は小さいものでも大きなものでも、四角いものでも丸いものでも、どんな形のものでも包むことができますよね。ところがアタッシュケースというのは非常に頑丈にできています。あるものはアルミニウムでできていたりしまして、また持っていてとても格好のいいものです。風呂敷をぶら下げるよりはいい格好はいいかもしれません。しかしアタッシュケースの中にスイカはどうしても入りませんよね。でも風呂敷だったらそれをくるっと包んでしまうことができる。私たちも風呂敷のようにどんな人でも包み込んでしまうような大きな心、寛容を持ちたい、そういうお話でした。イーマーカムという人の詩に次のような一節があります。彼らは輪を描いて私たちを締め出した。しかし私たちは彼らを取り囲むもっと大きな輪を描いた。相手が私たちとの間にこう線を引いたからといって、じゃあ私たちも線を引く。相手が背を向けたから私たちも知らんふりをするというのでは、人間関係の問題を解決していくことはできませんね。神様からいただく寛容で相手を包み込むことができたら、私たちは本当により良い人間関係を作り上げていくことができると思います。寛容という漢字、よくご覧になってください。広い入れ物と書きます。聖霊によって私たちがそのような寛容を持つことができたら、本当にそう願わされます。さて次に親切という言葉でありますが、これは一般には困っている人を助けてあげるというふうな意味で使われます。でも聖書ではもう少し別の意味で使われているんです。これは先ほど引用しましたローマの2章4節、あそこで慈愛と書かれていたおりましたが、その慈愛というのはこのガラテヤで親切というのと同じ言葉なんですね。親切が慈愛と訳されています。他の箇所では慈しみと訳されているところもあります。マタイの福音書1章の28節から30節、これはイエス様の有名な言葉ですが、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。なぜここを引用したかと言いますと、実はここに親切という言葉が入っているんです。どこにあるかと言いますと、私の首輝きは負いやすくとイエス様はおっしゃいましたが、この負いやすいという言葉はガラテヤで使われているの親切と同じ言葉であります。言うならばイエス様は私の首輝きは親切だよとこうおっしゃったのであります。英語ではイージーと訳されていますが、これは難しいということの反対の優しいという意味ですね。つまり親切というのは誰もが簡単に利用することができるもの、すぐにでも役に立つということ、よく英語で言われる言葉ですが、ユーザーフレンドリーっていう、そういう意味になるわけです。で、自動車はとても複雑な機械、年々複雑になりますね。昔の自動車はシンプルで、みんながこう車の下に潜り込んで自分で直すということができたもんですが、今頃はもうちょっと触れないような状態になっています。年々複雑になるんですが、複雑になった分年々使いやすくなりますね。面倒なことを覚えなくても誰もが運転できるようになりました。私は日本ではずっとこのシフト式のね、こうカチャカチャっとギアを入れ替える、あの自動車に乗っておりましたが、 アメリカに来てからはオートマチックの車に乗るようになりました。随分運転が楽になったなと感じます。でオートマチックっていうことで私はある人のしてくれた愉快な話を思い出すんですが、でこの人は自分では自動車運転できないんですけども、ある日ご主人が今度オートマチックの車を買おうか、こう言ってくれたんだそうですね。それを聞いた彼女はオートマチックだったら私だって運転できる、そう思いまして、それを近所の人にね言って回ったそうであります。主人がねオートマチックの車買ってくれるんだよ、そしたら私だって運転できるようになるわと、まあそう言ったんですね。でいよいよその新しい車がやってまいりました。で彼女は喜んで運転席に座りまして、ご主人が助手席に座ったんです。で彼女はじっと座ってですね、今に車が動き出すよってこう待っていたんですが、いくら待っても動き出せないんですね。どうして車動かないの、隣にいるご主人に言いましたら、ご主人はやっぱりキーを回してね、エンジンかけて、そしてこのハンドルをドライブというところに合わせるんだよ、こう教えました。それを聞いた奥さんは、なんだオートマチックって言うから座ったら自動的に動くかと思っていたのに、ちっともオートマチックじゃないじゃないのとご主人に文句を言ったそうでありますが、まあこれは実際に聞いた話で、まあこれを最初聞いた時はねお腹を抱えて笑ったものでありますが、でも将来はね行き先をこう入れますと自動的に車が運転してくれる。赤信号だったら止まって、人が横切ろうとしたらパッと止まる。そういう車がきっとできると思うんですよね。トヨタさんあたりでそういうのを作ってくれるかもしれませんが、そういうオートマチック車なら本当にユーザーフレンドリー、人間に親切な車っていうことになりますね。さあ、私たちも親切っていうことを考えるとき、私は他の人にとって使いやすい人間だろうか、ユーザーフレンドリーだろうか。ちょっと間違った扱い方をされただけでもう相手を責めたり背を向けてしまう、そんな難しい人間ではないだろうか、そう考えてみる必要があると思います。で私たちは何かをするときに、あるいは何かを語る前にちょっと立ち止まって三つのことを考えてごらんなさい。よくそう言われますね。三つのことの第一は、まずはそれは正しいか、それは真実か。これから話そうとしていることが正しいか、本当か、真実かということであります。で、間違ったことをやってしまうと犯罪になりますし、本当でないことを言えば嘘になってしまいます。よくお母さん方は子供を叱るときに、もうあんたはいつも悪いことばっかりしてってこう言うでしょ。でも本当でしょうか。子供たちは年がら年中朝から晩まで悪いことをするでしょうか。いいお母さんの手伝いもします、時にはいいこともします、一生懸命勉強することもあるでしょう、弟や妹の面倒を見ることもあるでしょう。もういつも悪いことばかりしてというのは嘘になりますね。だから子供に何か話すときに考えて、これは本当かどうかということを考えなければいけないと思います。また正しかったら何を言ってもいいのかといえばそうではないですね。今から話そうとすることがその場に適切だろうか、今本当に言う必要があるんだろうかということも考えなければなりません。今この場で口に出す必要のないこと、あるいは口にしてはいけないこともお互いにあるんじゃないでしょうか。家族、夫婦、親子、あるいは親しい友人、教会の信仰の仲間、もう親しくなりますとついついそういうことを考えないで思っていることがすぐパッと口から出てしまうものでありますが、お互いに注意したいと思いますね。人間関係では言わなくてもいいことっていうのが案外多くあります。それを言っちゃおしめよっていうのがありますけれども、言ってしまったために人間関係がこじれてしまうということもよくあります。それは本当かばかりでなく、それは必要かということも心に留めたいと思いますね。でもそれと同時に、 本当はしなければいけないこと、必要なことをしなかった。また言わなければならないことを言わなかったために人間関係を冷たくしてしまうということもあります。だから人間関係あるいは言葉っていうのは難しいんですが、何かをするとき、それは本当か、それは必要かだけでなくって、それは親切かということも考えてみる必要があると思います。同じことを言うにも、優しく分かりやすく言った方が相手に親切であります。聖書はあなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい、そう教えています。態度や行い、言葉に温かさや優しさ、あるいは分かりやすさ、また心遣い、そういう親切が伴うように祈り求めていきたいと思います。最後に善意であります。英語で言うと goodwill になりますが、 goodwill という団体がありますよね。慈善団体があります。で、聖書で使われている善意はあの goodwill のように慈善という意味ではないんです。それは真実を求める切実な思い、そんな風に定義することができると思います。聖書は寛容を教えておりますが、聖書が教える寛容というのは真理が曲げられても平気な顔をしているということではありませんね。また聖書が教えている親切も、親切にすることによって人々の罪を助長するというようなものでもありません。寛容も親切も真実を求める切実な思いという意味での善意、善を意思するということでありますが、これに支えられて本当の寛容や親切になると思います。で、エペソの5章の9節というところを言いますと、光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実なのですと、こうありまして、善意と正義と真実がこう3つ組み合わせて書かれていますね。またローマの15章の14節には、私の兄弟たちよ、あなた方自身が善意にあふれ、すべての知恵に満たされ、また互いに訓戒し合うことができることを、この私は確信しています。善意と知恵と訓戒というこの3つの言葉が組み合わせられています。本当の寛容というものは善も悪もごっちゃ混ぜにしてしまうことではない、ひたすらに良いものを求めていくことです。また本当の親切というものは、間違ったことをそのままにしておくことではなく、それを互いに訓戒し合って正していくということの中にあるのです。先週のメッセージでは、御霊の実を損なおうとするものがある、それは立法主義と肉であると、そうお話をいたしました。立法主義というのは規則や伝統を上辺だけ守っていれば中身はどうでもいいと、そう考えるものであります。それは御霊の実に反します。御霊の実である善意、これは私たちのに内面の真実を求めるものであるからですね。聖書が教えている人間関係のついての教え、それは人との関係をうまくやりなさい、うまく立ち回って得をしなさい、そういう教えではありませんね。どのような立法、教え、法律、規則、取り決め、あるいは道徳や格言、それも突き詰めていくならば、私たちの内側に愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、そうしたものを私たちに求めているんです。そしてその要求を満たすものは御霊の実以外にないのです。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。22と23節にそうあります。私たちは御霊の実をいただいて初めて律法の求めるところを満たすことができる。そのことによって上辺だけを取り繕ったり、また見せかけだけの生活をする、そういうところから解放されるのです。 また御霊の実は人間の生まれつきの罪深い性質であります肉、これに打ち勝つただ一つの方法であります。キリストイエスにつく者は自分の肉を様々の情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。24節にありますね。そのようにイエスキリストの十字架を信じる信仰によって私たちは肉から解放されて御霊の実を結ぶことができるようになります。善意という御霊の実によって私たちはこの聖書の真理を求め、その真理に基づいた正しい人間関係を築き上げていくことができるのです。愛、喜び、平安、これは神様のご性質でありました。そして神様はそのご性質を私たちに分け与えてくださいました。同じように寛容、親切、善意も本来神様が持っておられる神様のご性質です。神は寛容な方であり、神は親切なお方であり、神は善意に満ちたお方です。私たちはこの神様を信じることによって神様のご性質である寛容、親切、善意をいただくのです。神様に従うことによってそれらを育てていくのです。御霊の実を単に道徳的に自分のものにしようとしますなら、寛容も親切も善意も私たちの手の届かないものになってしまいます。しかし神様を信じる者はそれが聖霊様と共に私たちの命の中に与えられているということを発見するのです。御霊の実は私たちの心に命の種として植えられています。命あるものは必ず芽を出し花を咲かせ実を実らせます。聖霊の力に信頼し、それを大きく育てていきたいものであります。お祈りをいたしましょう。父なる神様、あなたが寛容で親切で善意にあふれたお方であることを心から感謝いたします。あなたが私たちにどんなに寛容でいてくださったか、どんなに親切にしてくださったか、また善意を持って取り扱ってくださったかをより深く私たちに知らせてください。それによって私たちがよりあなたに信頼することができます。そしてその信頼によって私たちは私たちのうちに御霊の実を実らせることができます。どうぞその御霊の実によって他の人に対して寛容で親切で、そして全てのことを善意を持って行うことができる私たちとしてください。救い主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。ご起立ください。唱詠を捧げましょう。私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが私とも一同とともに今日も明日も世の終わりまでも豊かにありますように。アーメン。 どうぞお座りください。今日も礼拝に新しく。